あんまり気持ちが良いので私もやったことありますけどね。男なんか見ると本当に嘘をしてですね、なんで頭と喉がおしっこしてここにかかってくる。そんなこともありますけどね、いい気持ちであります。お母様ね、ちゃんと前もってですね、湯に入れるときにふさわしい湯の温度を測ってくれるわけなんですね。神様も同じことをしているんです。必ず耐えます。真っ暗なトンネルを越えていくときにですね、先の出口の光が遠く遠くでありましてもですね、かすかに入り口の光が見えているトンネルだったらですね、私たちはね、勇気持ってね、くぐることができるんじゃないですか。だけどもそのトンネルがカーブしててですね、先が見えないトンネルっていうのはちょっと入っていくのに躊躇しませんか。私小さいにそういうトンネルくぐりで遊びをよくやったわけですよ。だからだいたいトンネルの長さは知ってるわけでした。どれぐらい走ったら、線路走って、この中走ったら光が見えてくる、まあ、そこ行くまで一生懸命で、何の方か光が、このぐらい光が見えてくる。あ、光が見えなければね、池ども光が見えなければ、それ恐ろしいことです。その試練があなたに耐えられないようなものでないと書いてあるんですね。そしてさらにもっと丁寧に、神は試練と同時に逃れの道をも備えておられると書いてあるじゃないですか、ね、神様は試練だけじゃない。あなたに耐えられないような試練は前もってテスト済みでありまして、与えられることがないんだ。問題や困難には必ず解決があるんだ。そしてさらにその試練とともに逃れの道をも脱出の道も神様は備えておられる。試練だけを私たちに与えることはない。逃れの道解決をちゃんと同時にセットで与えてくださるんだと言っているわけでありますね。私は30代の時に福島に初めて使わされまして、まあ、この張り切っておりました。若さもありましたから、2ヶ月の長男まで入って、そして、まだ新幹線ありませんでした。東北本線に乗ってですね、白川に住む、まあ、白川は本当に美しい高原でありますね。でまだこの来て間もない頃だったと思いますが、祈祷会があるということで祈祷会に友達は山に祈りに行ったのか、観光に行ったかわからないようなそういう綺麗な、この西郷村という綺麗な菓子高原がこの那須田に連なっているんです。本当に綺麗な、この菓子高原をここから越えていくと会津に抜けるという本当に綺麗なね、本当に素晴らしいです。初めての道ですけども、道にはきっとこうどっかついてるということですね。この道もきっとこう曲がってこの白川の方に帰ってくるんだ、もうまさに勝手な考え方をしまして不安でしたけども、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどん山道を登ってですね、そして下り道になりました。阿武隈川の源流がここに流れて、その西と阿武隈までは20メートル30メートルぐらいの崖っぷちだね、笹が生えている。でこっちは山川でありますね。そしてその坂道をこう下り始めた時に、あ、スピードが出過ぎてると思ったんですが、そうでブレーキ踏む、山側にハンドルを切りながらブレーキ踏んだ時に下が砂利道だったんですよ。急です。そのままハンドルが引かないままタイヤを横向けたままゼゼゼゼゼダーッと勢いがつきまして、藪を突き切って、そしてまあ車がですね、勢いつけてですね、藪を突っ切って崖から飛び降りてしまう。で、落ちながらこう一回転して落ちていく20メートルの崖。一回転をしても二回転目するときに、実はフロントのとこと後ろのフロントのとこと、この そこに崖に2本の木が生えておりまして、そしてこのぐらい の太さの木だったんですけど、そこにその2本に軟着してゆさーっとこう乗っかったんですね。だからこんな感じですね。あ、落ちていくなーって思ってたんですけど、そしたらフロントのところからこのガソリンかな、わからんものがブワーッと漏れ出す。一瞬ですね、映画の爆発、車の爆発シーンをですね、思い出しまして、もう急に怖くなりまして、当時はこれでこう回してですね、このガラスをこう、窓ガラスをこの開けるんですが、ドア開かないですよ、もうガラスも開けない、どこどうしたか分かりませんが、もう必死でですね、カミシャーって言いながらですね、夢中でですね、何度かガラスが開きまして、そしてもう崖を登りましてですね、6メートルぐらいです。そして崖の上の道にたどり着いたときにですね、助かったと思った通り、足がガクガクガクときてですね、本当にですね、もうどうすることもできなくて、その場に昼死にして、そして、ガシャーッと乗っているときにですね、御言葉が来た。下には永遠の腕であり、下には永遠の腕であり、感謝します。まあ1時間ぐらいそうしてたか分かりませんが、さすがに賞金になりましてですね、じゃあ今度はすごいとこ落ちたこの車どうしようかと、来たとこの牧師さんが、教会がちゃんと車まで新車買ってあてがってたのに、それひっくり返してまあ、何言われるかだどうしたらいいかなと思って、まあ、そうするとね、もう夕暮れですよね。誰もそんな山道に入ってこないのに、上から利用者の方が来ましてしましてね、トラックがね、ピカッコトラックが起きてきて止めましてですね、どうしたんですかって、こんなんですって言ったら、いやー大変弱った生きてましたねとか言われてですね、じゃあすぐ手配します。なんとその方、キノコ狩りにいらっしゃったんですが、この車屋さんだったんですね。修理具合だった。すぐ6トントラック、クレーン付きの6トントラックをよこしてくださってですね、クレーンでね、引き上げてくださった。つぶさんに見たその人がね、あなたね、その止まったらいいけども、止まったその木がもうちょっと大きかったら、このあなたの頭めちゃくちゃですよ。フロントガラスが立ったあなたの顔もめちゃくちゃですよ。上はもう鉄板1枚ですから、あなたは上。この得られてますよ。いろんなことが奇跡という奇跡がいくつも重なってね、愛情体ですよ。助かったのはいいんですけど、その後何、修理代どれくらいかと、板金代だけ3万で済んだんですよ。ほとんどいらない、エンジンも何もそのまま使える本当にね、そういうこと手続きしてから夜暗くなって帰ってきたら、もう教会の皆さんが、ね、玄関で待っててくださいもうみんな手配して、もう牧師がいなくなったしくてね、もう大変なことでございましてですね、そして、いや、車壊します、先生、そのままどうでもいいんですよ、もうどこ行ってたんですかってですね、よかったよかった、相手で感謝の祈りをしましょうってですね、そこにね、みんな私に手を置いて、ね、祈ってくださってですね、すごいとこやなと思ってですね、感謝したんですけどね。感謝のどんな、まあ、これはですね、試練か勘なんかどうかちょっと分かりませんが、私のこの本当に、この失敗でありますけどもね、本当に神様はね、どんな中にも逃れの道を備えてくださって守ってくださって、ね、まあ、使命があるんだということを確認しましたけども、本当に下に永遠の腕があるという時に、神様は試練と同時にちゃんと全てのことを整えていてください。前も申し上げましたけども、私の子供が最初の時に橋くわえて、そのままテーブルから下に飛び降りて打っちゃって突き刺しちゃって、積水がその日もですね、本当にどうすることもできませんでした。辛いところ通りました、ね、神様の見事な癒しっぷり、本当に始末のこの後始末をきちんと取ってくださったという、まあ、こういう経験はですね、皆さんにも大なり小なり終わりになるんじゃないかと思いますけども、こういうことを通しながらですね、神様は本当に今日まで私たちを守ってくださった。モーセを通して出エジプトした あのイスラエルの民は